件と題しまして先生に説教をお願いします。
ただいまマルコによる福音書の一番おしまいの部分16章の9節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。でこのマルコによる福音書の一番最後のところというのは先週の礼拝説教の中でも申し上げましたけれどももともとのマルコによる福音書には書かれていなかったものが後から付け加えられたということが分かっています。このところの文章というのはその原型はですね2世紀ぐらいにもう知られていたのですけれども実際にこの福音書の中に書き込まれるようになったのは紀元989年にある修道院で写された福音書が一番最初だというふうに言われています。そしてその福音書の写本を見ると誰がそれを書き込んだかということまで分かっている。でそんなことがあるもんですからこの箇所というのはいつでも括弧付きでここはもともとの福音書の記事ではないのですというそういう注意を喚起するようなマークがついて福音書に付けられているということであるようです。でどうしてもともとのマルコによる福音書8節で終わっていたその福音書にこういう付け足しみたいな言葉が後から付け加えられるようになったんでしょうか。このところが何を語っているのかそれを今日は聞いてみたいのです。でまずは9節から13節のところここ見ますと主イエスキリストが復活をなさった、そして最初にはマグダラのマリアにご自身を表された。で続いてエルサレムから郷里の田舎に帰ろうとして歩いていた2人の弟子たちにご自身をお示しになったという2つの出来事が書かれています。でこれはもともとはヨハネによる福音書の20章に語られていること、そしてルカによる福音書の24章に語られていることを要約したそういう文章です。9節そして12節をお読みいたします。こんなふうに書かれています。イエスは週の初めの日の朝早く復活してまずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。12節です。その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていく途中イエスが別の姿でご自身を表された。復活したイエス様がまずはマグダラのマリアに次に2人の弟子にご自身を表されたのだ、ここにそう言われています。でその際にどういうお姿でおられたのかということはここには述べられません。マグダラのマリアに姿を現してくださった、そして2人の弟子にも姿を現してくださった、そんなふうに聖書から聞かされますと私たちとすればですついその時のイエス様ってどういうお姿だったんだろうかなっていうふうに想像したくなるところです。ところがこのところの聖書の記事を読んでいますとですねよみがえりのイエス様が人間に出会う際の姿というのは完全に自由なのだと言わんばかりの、言い方がされているわけです。私たちからすればですよみがえりのイエス様っていうのは輝く白い衣でも着ていて頭に光の輪でもついててくれば非常にくれればとてもよく分かりやすいと思うんですけれどもどうもそういう漫画のキャラクターみたいな様子でイエス様は人間に出会わないようなんです。でおそらくそれには理由があるんですね。それはイエス様が、私たちにですね復活を信じるものとなるようにということをお求めだからです。私たちがもし大変分かりやすい姿でイエス様に出会った、でその時にはこれはよみがえりの出来事があったと信じるというのではなくて自分の目で大変分かりやすい仕方の、いかにもよみがえったらしい姿のイエス様を見たので、納得をしたということになるだろうと思います。しかしイエス様はですねそんなふうに、私たちが見たので分かりましたというそういう分かり方ではなくて確かにイエス様はお亡くなりになったんだけど しかし復活してあなたと一緒にいるんだよって、そういうふうに語りかけられている言葉を信じるようになるということをお求めになるんです。イエス様がそんなふうに弟子たちに信じるものとなることを求めておられるということは、今日のところでですね、最初に出会ったマリアも続いて出会った弟子たちも、さらに他の人たち、他の弟子たちのもとに、送り出されているということから分かるんですね。マリアが弟子たちのもとに使わされたのは10節に書かれています。そして2人の弟子たちが、送り出されたことは13節に書かれています。こんなふうに言われているんです。10節からですが、マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。で、このことってのは言うまでもありませんけれども、イエスキリストが復活して自分に出会ってくださった、自分に現れてくださったというそのことです。で、このことを知らせたっていうんです。イエス様が、蘇ったイエス様が出会ってくださった、そのことを経験させられた人は次にはです、その人自身がイエス様の復活の証人として、自分の近しい人たち、嘆いている人たちのもとに行って、イエス様は確かによみがえっておられるんです、そう伝えるようになったんだ、ここに言われてるんです。二人の弟子たちも同様です。13節でこう言われます。この二人も行って残りの人たちに知らせた。復活の主に出会わされた人、でそういう人は次にはその知らせを持って自分の近しい人たちを訪ねていく、そういうふうに変えられていくんです。でその際にですね、自分が愛する近しい者たちに果たしてうまく語れるだろうかとか、上手に伝えられるだろうかとか、そういうことは差し当たり問題にならないんです。どうして問題にならないかといえば、イエス様がよみがえっておられるということは、それを聞いた人が、信じてくれたから、真実になる、そして信じなかったら、何も消えてなくなるというようなものではないからです。もしイエス様がよみがえっておられる、でそのことが人間が考えた作り話であって、それを上手に相手に説得して丸め込むことができたら本当だけれども、そうじゃなかった場合には何もない、根も葉もない、でたらめだ。そうであったならば、イエス様の復活を信じる教会の群れなんていうのはですね、今日まで続くことはなかったに違いないんです。遠の昔に消えてなくなっていたに違いありません。どうしてか、だってイエス様がよみがえっておられる、そして今も生きて働いておられるんだというその知らせってのは、普通はですね、人間の理性では到底受け入れがたいことだからです。で実際にマグダラのマリアから復活を知らされた弟子たち、そして11人から復活を知らされた他の弟子たちも、そのことを信じることができなかったんだってここに書いてあります。11節と13節の後半です。こんなふうに言われるんです。11節、しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。13節の後半はこうです。彼らは2人の言うことも信じなかった。最初にマリア、マグダラのマリアが深く嘆いている弟子たちのもとに行って、兄弟姉妹もう泣かなくていいのです、私はたった今よみがえりの主イエスキリストに出会いました、でそう告げ知らせたときに、聞かされた仲間の弟子たちは全くこのマリアの言葉に取り合おうとしませんでした。で取り合おうとしなかったのには一つは理由があります。それはマリアがたった一人でこれを告げてるからなんです。でよく言われることですけれども、当時のユダヤの習慣では、本当のこと、真実なことっていうのは必ず一人ではなくて二人または三人以上の証人の言葉で確かだというふうに、二人または三人の言葉を持って確かだというふうに考えるような、そういう習慣がありました。 ある一人の人がですね、何かのことをどんなに声を大きくして声高に言い立ててもですね、もしそれが完全に一人の主張にとどまっているならば、周りの人たちからそれは本当のことだって認めてもらえないんです。でまして、マグダラのマリアっていうのは女性であるわけです。で当時の、習慣では、これは決して普遍的なものじゃないと思いますが、当時のものの考え方では、女性の発言というのは証言として認めないという人も大勢いたんです。ですから2人または3人の証人という時にですね、女の人がそれを言っていると数えてもらえないということがありました。マリアは一人で、私はたった今イエス様に出会ったんですって告げたんです。でマリアは当時のものの考え方からすればです、自分が言っている言葉なんか普通は受け入れてもらえないだろうって、そんなことは100も承知だったに違いないんです。でまして、その語っている内容というのがですね、お亡くなりになったイエス様がよみがえって生きておられるっていう、そういう知らせです。理屈で言えばこんなことあるはずがない。マリアは普通ならそんなことは聞き入れてもらえないだろうなというようなことをですね、周りの弟子たち、仲間の弟子たちのところに行って告げ知らせたんです。それはどうしてか、それはマリア自身のためではないんです。ここに書かれていますけど、弟子たちはどうだったかというと、イエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ったんだって書いてあります。仲間の弟子たちが泣き悲しんでいる、それはイエス様ともう二度とお目にかかることができない、自分たちはもうすっかりイエス様と関わりのないところに生きるようになってしまったと言って悲しんでいるので、そんなことはないんだということをですね、少しでも信じて受け入れてもらえたらと思ってマリアは言ってるわけです。イエス様はよみがえっています、あなたと一緒に確かにおられます、どこにいてもイエス様はあなたと一緒ですって。もしもそのことを弟子たちが聞き取ることができたなら、大いに慰められ励まされるに違いない、そうマリアは思って、仲間の弟子たちのところに行って一人ですけどこのことを伝えたわけです。これはしかし私たちも同じなんだろうと思います。よみがえりの主があなたと共にいる、どんな時もどんな苦境の中に置かれていても、どんな辛い立場に立たされていても、どんなに苦しい、また深い嘆きの中に置かれていても、それでもイエス様はあなたを見捨てないで、苦しんでいるあなた、嘆いているあなた、傷んでいるあなたと共に歩んでくださる、そういうふうに語ってくれる人がいてなら、私たちはどんなに心強いだろうかと思います。まさしくそういう時には、特に私たちが傷んだり苦しんだりしていればするほどです、主はあなたの牧者であって、あなたには乏しいことがないのだ、そう言われている聖書の言葉の意味が本当にそうだってしみじみわかるんじゃないでしょうか。そしてもしそのことを私たちが自分のこととして受け止めることができたなら、次にはです、今度は私たち自身がそういう言葉を聞かされているものとして、周りのところで生活をしている近しい人たち、で特にその中で心がくじけたり崩れ折れそうになっている人たち、深い嘆きや悲しみの中に沈んでいる人たち、そういう愛する者たちのところに行って、大丈夫です、あなたは決して一人じゃありません、イエス様があなたと共におられます、イエス様に支えられて生きる生活はどんなに素晴らしいかということを伝えようという思いになるんじゃないでしょうか。でそういう時には私たちは実は相手がそれを受け止めるかどうかということは差し当たって、思いの中にないんです。相手が受け入れてくれるんだったら喜んで言うけど、反発されたり聞き流されるんだったら引っ込めるなんて、そんな思いにはならないはずなんですね。マリアは泣き悲しんでいる人たちのところに行って、ぜひとも主イエスキリストのご復活を伝えたい、そう願って祈りを持ってこのことをやったに違いないんです。 ところがそういうふうに聞かせてもらった仲間の弟子たちはマリアの言葉を鼻から相手にしません。女性が一人で何をたわけたことを言ってるかというふうにあしらわれるわけです。自分たちが信じるためには最低でも二人の男性がそのことを伝えてくれなきゃダメだ、もしそういう仕方で告げてくれるんだったら信じることもない、そういう態度でマリアに向かいます。でところがそこにです、田舎に帰ったはずの二人の弟子がひょこっと帰ってくるんです。そしてこの二人もまた、主イエスが復活して自分たちに現れてくださったんだって、そういうふうに弟子たちに告げます。弟子たちはじゃあ今度は信じたのか、今度は男性二人です、信じたんだろうかというと、そうではなかったってここに書かれてるんです。13節です。この二人も言って残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。で私たちが今読んでいる、この日本語の聖書だとですね、11節の終わりと13節の終わりに信じなかったっていう同じ言葉が出てきます。これ日本語に訳しちゃうと同じ言葉なんですけれども、もともとの新約聖書、ギリシャ語で書かれた新約聖書を読むと、まあ、よく似ているけれども違う言葉が書いてあるんです。11節のマリアに の言葉信じなかったっていうのに対しては、鼻から信じない、頭から信じないっていう、そういう言葉が使われています。信じませんっていう一つの単語なんですね。英語で言うとですね、アンビリーディングって訳したらいいんでしょうかね。とても信じられないよっていうのはアンビリーバブルなんて言いますけれども、その元になっている動詞がここに書いてあるんですね。信じることなんかできないっていう、アンビリービングって辞書を引くとアンビリービング出てくるんですが、アンビリーブっていう動詞は出てこないんですが、あるんだとしたらそういう動詞です。要するに、到底信じることできませんって、そういう返事をマリアに対してしてるんです。で13節の終わりに2人の弟子たちに対して の方は何て書いてあるかっていうと、信じるというそのことをしなかったって書いてあります。英語で言えば Not believe なんですね。だから、とっても微妙な違いなんですけれども、2人の弟子たちがイエス様のよみがえりを知らせてくれたときには、これは2人の証言が一致しているわけですから、一応これは本当のことであろうかと考えて、そしてそれを信じて受け入れることもできている。だから信じることはできるわけだからビリーブなんです。でもそれをしないっていう、そういう打ち消しなんですね。弟子たちは可能性としては、この2人の弟子が語ってくれたときにこれを受け入れることもできたかもしれないんだけれど、それをやらなかったんだってここに言われてるんです。で16章9節以下が何で付け加えられたのかって、このところに語られている一つの主題というのは、これ明らかに信じないということです。弟子たちがマグダラのマリアがよみがえりのことを聞かせてくれた、その時にそんなことあるはずがないって頭から信じない。そして2人の弟子たちが、いや確かに復活しておられるんだと言って、そのことを2人で証言してくれてもやっぱり信じない。繰り返し繰り返しイエス様復活してるんだよ、そういうふうに聞かされてるわけです。弟子たちは、男性2人ですけど、最初のマリアも加えれば3人の人がですね、復活をしたんだ、しかもこれ一時に言ってるんではなくて別々の時に聞かせてくれてるわけです。そういうことを聞かされているんだけれども、弟子たちは信じなかったんだって書いてあるんです。でその結果どうなっていくんでしょうか。せっかくイエス様がよみがえられた、そしてそのことを告げてくれた、そういう人がいたのに、この弟子たちは結局その知らせに背中を向けたまま、イエス様の復活を信じない者として世の中から消えていきましたという結末になるんでしょうか。神様の前から退けられましたという結末になるんでしょうか。で仮にもしそういうことになったとしてもですね、そういうことになったらそれは弟子たち自身の責任です。神様はですね、分かるように一人ではなくて二人ではなくて三人の人たちから 私はイエス様をよみがえらせたんだって言ってくださったんですから、それ聞かされたのにそれは信じませんでしたっていうのは、これは神様が聞かせなかったんじゃなくて弟子たちが信じなかったっていう、そちらの責任になるはずです。だからもし信じないまんまで終わってしまったとしても、弟子たちは神様に不平を言うことはできなかったに違いないわけです。ところが神様はです、本当に不思議なことに、そういう信じない弟子たちを見捨てなかったんだってここに語られてるんです。マリアが語ってくれることを信じず、また二人の弟子たちが言うことも受け入れようとしない、そういう弟子たちのもとにどうなったか、この先を読んでいくと、今度はよみがえりの主イエスキリスト、その方がおいでになったんだ、そして信じなかった弟子たちの堅くなな心をおとがめになったんだって言われます。14節です。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をおとがめになった、復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。またここに信じなかったという言葉が出てくるんです。3度目です。ただこの信じなかったという言葉の出てき方は前の2回とは違います。前の2回、マグダラのマリアに対しても、2人の弟子たちの知らせに対してもですね、前の2回で信じなかったというのは、これは弟子たちが自分が最後の決定を下すものとして信じないってあり方をしてるんですね。復活したんですって話を聞かされても、そんなことは信じませんって、私が信じないんだから信じないんですっていう仕方で終わってるわけです。マリアに対しては門前払いみたいに、そんなことあるはずないっていう言い方で、二人の男の弟子に対しては、あるかもしれないけどでもまあないと思う、そういうちょっとしたニュアンスの違いはありますけれども、でも弟子たちがですね、自分たちの考えで判断している、自分たちが決定しているっていうところは同じです。それに対して3度目のイエス様との出会いではですね、そういう弟子たちの判断、そういう弟子たちの態度、姿勢が問題にされて咎められてるんです、イエス様から。信じないって弟子たちが態度を決めるところで終わってるんではなくて、どうしてあなたは信じようとしないのかっていうふうにですね、イエス様がそのありを問題になさるんです。あなたそれでいいんですか、本当に悲しみの中に沈んだまんまでいいんですか、私との交わりがなくなっている、それでいいんですかってイエス様が弟子たちに尋ねてくださるんです。で、この信じなかったっていうこの言葉3回出てくるこの箇所を聞いてて、本当に考えさせられます。イエス様がよみがえっておられるんだ、イエス様が復活しておられるんだ、そのことを信じるってのは一体どういうことなんだろうかって思わされます。で、ある牧師がですね、この信じるっていうことをめぐってとっても面白いことを言ってました。で、その先生の教会でですね、受洗志願者が出たので、その洗礼を受けるための準備の講座を開いて、その人と一対一で話をしてたんだそうです。で、その時に洗礼受けたいっていう人がですね、ふとこんなふうに尋ねたっていうんです。先生、信仰告白って教会の中で言いますけれど、あの告白っていうのは自分の心の中にある思いを人々の前に告白するっていうことですよね、それでいいんですねって尋ねられたっていうんです。で、尋ねられた牧師はですね、とっても大切な問いだと思って丁寧に答えたんだそうです。いや、それはあなたの心の思いを語るんじゃなくて、教会が信じている事柄を私も信じますっていうふうに言い表すことが信仰の告白なんです、そういうふうに説明したんだそうです。まあ、普通は多分多くの牧師はそういうふうに答えるだろうと思うんですね。ところがそう言われたときに、その人は合点がなかなかいかなかったんだそうです。信仰の告白っていうならば、少なくとも自分の心の思いを言い表すべきだってその人思う、おっしゃったんだそうですね。他の人たちが言ってること、それは他の人たちが言ってることで、それは私も同じだなんていうのは変だって思った。で、そこで、こうなかなかその信仰を告白するってことを飲み込んでもらえなかったっていうんですね。 それで最後にその先生こう言ったっていうんです。二人または三人の人が真実のことを語っているのと同じように、実は教会の群れっていうのもイエス様がよみがえってあなたと共にいるんだっていうことを2000年の間ずっと言い続けてきてるんです。そしてあなたが信仰告白するというのは、そうやってあなたに聞かされている知らせ、イエス様がよみがえっておられる、あなたと共に生きておられる、生きてくださる、そのことを私は本当だと信じますと言って、あなたがそこに身を投じるかどうかだ。教会が信じているってそういうふうに言っている知らせを、自分もそれは本当のことを聞いたんだ、そういうふうに思ってそこに自分の身を投じるかどうかが実は信仰告白するっていうことなんですって、そういうふうに説明をしたらばですね、その聞いていた人が急に表情が明るくなって、分かりました、そういうことだったら私もその聞かされたこと本当だって、そういうふうに思ってそれを信じる方に自分の身を投じることにしますって返事をしたっていうんですね。復活を信じるということは、自分の頭であれこれ考えて理屈があって合点したので、私はそう考えることにしますっていうのとはおそらく違うんだろうと思います。自分の頭で考えて納得した、これ合点がいったっていうのは、自分で納得ができたというだけであって、信じたということと同じではないと思います。復活を信じている人もですね、理屈で考えると死んでしまったイエス様がよみがえっておられるなんてことは、ちょっと理屈に合わないよなっていうふうに思う方は大勢いらっしゃるだろうと思います。でもそういうことが実際あったんだっていうふうに教会の村はずっと言い続けてきてるんです。一番最初にはマグダラのマリアがそれを伝え、続いて二人の弟子たちが伝え、でさらにはイエス様から固くなな不信仰を咎められた11人の弟子たちもイエス様に出会ったと言ってそれを伝え、そんなふうにしてイエス様に出会っていただいた人たちが、確かにイエス様よみがえってる、そう言うほかないって言ってる、その言葉を私たちはずっと2000年の間聞かされ続けてきてるんです。私はそのことが正しい本当のことなんだと、そう思う側に立つことにする、私はそこに身を投じることにする、それが信じる、よみがえりの死を信じるっていうことなんだと思います。もし教会の群れのそばを歩んでですね、礼拝をしげしげと守っている、でもすでに自分自身はイエス様がよみがえってる、それを正しいって考える側に自分の身を投じるつもりがないんだったら、それは実は教会の証言を繰り返し聞いたけど結局信じなかったというのと同じことになっていくんだろうと思います。この弟子たちが最初にやっていたようなあり方です。でもよみがえりのイエス様はですね、この弟子たちも愛してるんです。復活を聞かされてもそんなことあるはずない、そんなこと自分としては到底受け入れられないって言い張っている、そういう弟子たちをです、イエス様を愛しておられて、この弟子たちのもとにご自身がやってこられるんです。そしてあなたたちは信じないものではなく信じるものになりなさい、そういうふうに招いてくださるんです。最初にマリアを送って信じるものとなりなさい、次に二人の弟子を送って信じるものとなりなさい、最後にはイエスもご自身がやってきて、なんであなたたち信じないんですかっておっしゃってくださるんです。信じないものではなく信じるものになりなさい、あなたは私がよみがえってあなたの主である、そのことを信じてそちら側に身を投じて生きるものになりなさいって、そんなふうに私たちを招いてくださるんです。そしてイエス様はそんなふうに弟子たちをお招きになった後、今度はその招かれた弟子たちを復活を告げる使者として、さらに一人一人の近しい人たちのもとにお使わしになるんです。それが15節のところです。 それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に行けって言うんですけど、これ遠くに行けって、世界旅行しなさいって言ってるわけではありません。全ての作られたものに福音を伝えよっておっしゃってるんですから、私たちの身近にいる、うんと身近にいる一人にイエス様のよみがえりを伝える。そしてイエス様がどんなに私たちを慰めて力を与えてくださるかを証しするというのでも、立派にこれは世界の片隅に使わされていってることになるわけです。そしてそういうふうにイエス様の復活を信じる側に立って、それを伝える、そういう証しをした弟子たちにはさまざまな印がそこに起こるようになったんだって、ここに言われています。私たちが生きるその力を損なって萎えさせようとする悪霊の力を私たちの間から取り去ってくださったり、追い払ってくださったり、あるいは今まで復活なんかあるはずないと思っていた、それが当然だと思ってた時には思いもよらなかった新しい言葉を私たちが語ったり聞かされたりして、自分がその言葉に支えられるようなことが起こる。あるいはイエス様から人間を引き離そうと蛇のように誘惑する力も、実際にイエス様の復活を証しする生活に身を投じている人にとっては、その人から潮が引くみたいに離れていく、そういうことが起こったって言われます。主がそこにおられるときには、誘惑しようとしてもイエス様いるから、サタンは引いていかざるを得ないんです。さらに毒を含んだいろんな言葉に心を刺される。でそういうときにもすっかりそれで参っちゃうんじゃなくて、そういう毒を身に受けたと感じても主が伴ってくださる、イエス様の御言葉によってそれが解毒剤みたいに作用して、私たち自身がですね、ああいう嫌なこと言われた、こういう嫌なこと言われた、もう一生の間それ引きずって生きていきそうなですね、そういうすっかり私たちがもうダメになってしまいそうな、そういう言葉を聞いても、イエス様の御言葉が私たちを不思議と清めてですね、そしてその毒にやられないようにしてくださる。そうやって病んでいる人に身をもって証しとなって支えとなる、使える生活に変えられていったんだ。17節18節に述べられているのはそんな事情です。信じる者は、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。イエス様のよみがえりを信じる、そしてよみがえりのイエス様が常に私と一緒にいて、この私を支えてくださるんだ、そういう側に立って生活をする。でその時には確かに私たち、ここにいる私たちにも本当に不思議なことですけれども、こういう印が伴うということがあるんじゃないでしょうか。私たちがうんと辛い思いをした時に、私たちどこからそれを立ち直るのか。イエス様がよみがえって共にいてくださる、イエス様が御言葉をかけてくださる、そしてあなたはもう一回ここから清められたものとして生きていいんだ、そういうふうに呼びかけてくださる。その呼びかけを聞きながら私たちは本当にそうだって、そう思って歩んでいくんじゃないでしょうか。蛇のような誘惑に襲われるときにも、あるいは毒を飲まされたと思うようなときにも、私たちはもう一回そこから清められてイエス様が共にいる生活を歩んでいくことができるようにされる。あなたがよみがえりにを信じてそこに身を投じるならばそうなるんだ、そういうふうにイエス様はおっしゃってるんです。そしてまたそういうイエス様のよみがえりを信じさせるために、イエス様マグダラのマリアに始まって繰り返し繰り返しよみがえりの証人を弟子たちのもとに送ってくださるんです。その証人を通してご自身が私たちに出会おうとしてくださるんです。ここで11人の弟子たちがイエス様に出会っていただいた、そしてイエス様のよみがえりを証しする人とされて使わされていったっていうのと同じように、私たちにもイエス様が出会ってくださるのだということを覚えたいんです。 私たち自身は自分のことを振り返ると、この11人の弟子が自分に重なるなって思うことあるかもしれないと思います。イエス様がよみがえって確かに生きておられるんだと、そのことを聞かされてもなかなかそれに合点することができない。そして自分としたら受け入れにくい、釈然としないものを感じているなって、そう思うことあるかもしれません。それでもイエス様は幾度となくご自身のよみがえりの証人をあなたのもとに送ってくださって、そしてあなたが信じるんだって、そう言葉をかけてくださるんです。私たちとすればそういう言葉を聞いて、イエス様が自分に呼びかけてくださっているのだろうかって少しでも感じるときには、その招きを後回しにするんじゃなくて、率直に私はこのことを聞き取りましたと言って、イエス様に従うものとされていきたい願うんです。イエス様がこの私に伴ってくださる、その印を示されながら、私たちは終わりの日までイエス様の恵みのもとにかくまわれ、この地上を生かされているものとして、それぞれに与えられている旅路を進んでいきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、マグダラのマリアが、また二人の弟子たちが、主が確かによみがえって自分に出会ってくださったと、そのような復活の知らせを語ってくれたときに、聞かされた弟子たちはなかなかそのことに同意することができず、そのことを信じなかったと聖書の中に語られています。イエス様の十字架の贖いの御業と、また復活の知らせが、それだけではどんなに人間に受け止められにくいのかということを聖書を開くたびに思わされますが、しかしよみがえりの主はそのようなことは一切意に介さず、繰り返しよみがえりを信じた者を使者として送ってくださり、しかし愛する者たちに主がよみがえって共に歩んでくださり、私たちの命を慰め励まし、そして本当の命に満たそうとしてくださる、そのような福音を告げ知らせてくださることを感謝いたします。私たちは自分で信じることができないという理由をいろいろと立てたくなりますけれども、どうか主イエスキリストが私たちに語ってくださっているのだということを認めるときに、それを受け入れ信じ、そしてそのことが本当だとそう思って、よみがえりの主と共に歩む側に私たちを立たせてくださいますように、聖霊によってお導きください。どうぞ私たちがイエス様と関わりのない中で、自分一人で孤独に人生を歩んでいくのではなくて、苦しみを受け十字架の上で死を遂げられた主イエスキリストが、それでもあなたに信頼し命を与えられ生きておられるのだということを聞かされるものとして、主に伴われているものとして歩んでいくことができますように、私たち自身がさまざまな破れや痛みを負ってうずくまり座り込んでしまうようなときに、どうかそのところにも主が共にいてくださり、あなたはそこで休息をとって、そしてなお歩んでいいのだという御声を聞くものとしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たちが自らの弱さや賭けや痛みを通しても、主イエスキリストのよみがえりの証人として歩むことができますようにお導きください。信心深い者、強い者が主の証人になるのではなく、私たちが自分の弱さを持って、自分の賭けを持って、それでもなお主がこのような私を立たせてくださるのだ、そのような証を日々の生活の中で 立て歩んでいくことができますようにお導きください。どうぞ主が共にいてくださるその慰めが私たちの生活の中に満ちあふれるように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。